福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。お話をお伺いしますのは、特定非営利活動法人親子堂福島代表理事でいらっしゃいます横田聡さんです。横田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
横田さん、まずこの親子堂福島というのはどんな活動をされているところですか？
はい、まずネーミングなんですけど、親子堂の親子は親子ですね。で、堂っていうのは、英語で do で何々をする、アクションを起こす、またはあの漢字で道と書いて、まあこの掛け言葉にしてます。なので親子で、もう一度こう道を作っていこうというところで、親子の価値を広めるというような思いでつけました。で、活動としては親子の価値って何かというとですね、僕が考えている親子の価値が、その親子の時間を共有すること、そして空間を共有すること、そして共同体験をすることということで、一つは食のプロジェクトといいまして、須賀川市にネギ畑を持っているうちのしだら理事がいるんですけど、そこで親子でネギの収穫だったりとか、収穫前の作業も一緒にやったり、また地域のおじいちゃんおばあちゃんたちと子どもたち、孫世代の子どもたちが一緒に取り組みをすることで、その世代間の交流を深めていくということをやってます。で、もう一つが絵本作家の秋葉たまみというのも理事なんですが、こちらエイクプロジェクトといってまして、絵をですね、描いたり、制作物をしたりとかというふうにして、また親子の時間と共同体験ということでやってます。で、僕が担当しているのが子育て講演会の方でですね、親子向けであったりとか、企業さん向けにですね、もう一度その親子の道を作っていく上で必要なことっていうのをこうお話しさせたりっていう、この3本柱で活動してます。はい。
活動するにあたってきっかけは、なんでこれを立ち上げようと思ったんですか？
はい、これ震災後なんですが、僕が3月末まで、働いてたところが宮城県で保育園の方の園長をやってたんですけど、やっぱり自分がこの福島から宮城に、もう7年間ですかね、通って、仕事をしてました、ところがそのやっぱ反面、その地元の福島で、自分たちがやれることがないかどうかっていうのをもう一回震災後を振り返った時にずっと考えてはいたんですが、そこでNPO という形を使って、地元に何かその自分の保育とか教育とか、子育ての分野で活動してきたことを少しでもこう生かしながらやっていきたいという思いをですね、賛同してくれる仲間と一緒に、NPO として立ち上げたっていうのがきっかけです。
福島というのはですね、子どもたちの育っていく環境にふさわしいところに、この震災以降5年以上経ってるんですけど、なってますか？
そうしていきたいっていうのが本音ですね。っていうのも放射線の問題ってもちろんあると思うんですけど、これはやっぱりもう人によって全然捉え方も違いますし、知り得てる情報もですね様々だと思いますし、 またその、まあ、そういったこう自分たちで変えられない部分っていうよりかは変えていける部分にフォーカスしていくとやれることまたはその課題を解決していかなきゃいけないことっていうのがもっとたくさんあるっていうところで、まあ、僕は講演会でよくお話ししているのがやっぱり一番はワークライフバランスということで仕事と生活の調和というところなんですけど、まあ、一番課題になっているなというのはどこに行ってもですね男性の長時間労働っていうのがやっぱり一つの大きな課題になっているというところを皆さんと考えていく時間というのを取らせていただいているんですが、はい、
福島県でもですね育ボスという言葉も挙げられるようになりました。この育ボスについては横田さんいかがですか。
はい、今全国挙げてですね僕も所属しているファザーリングジャパンという父親のですね、まあ、日本一大きな400名以上の会員を誇る日本一のパパ集団なんですけども、はい、ここで育ボスの提唱が始まってるんですがちょっと間違った捉え方をされるのが、まあ、育面という言葉があるんで間違いやすいんですけど育ボスっていう言葉の育っていうのがですね育児の育だと思ってしまって子育て家庭にしか当てはまらないんじゃないのという話なんですけど実は育成の育の意味合いなんですね。なのでその世の中でこうワークライフバランスを取り組んでいきましょう、男性の長時間労働をなくしていきましょうとで個々人の意識がそう変わったとしてもやはりですね管理職でまたは経営者の方々の意識が変わらなければやっぱり、部下である人たちはいや課長よりまたは次長より先にその目の前を通って帰れないよとだから課長が仕事終わるまでずっと待ってそれから帰ろうとかですね、まあそういった姿があるんで、まあ、育ボスの定義で言えば部下のワークライフバランスをですね、きちんとその理解しつつそして業績も上げつつ、自らもワークライフバランスに取り組むといった定義はあるんですけれどもこの育ボスがですね今年福島県でも特に力を入れてやっていきたいというところであります。で実際に昨年の8月31日のですね、知事インタビュー見ていただくと分かるんですけど内堀知事がですね育ボス宣言を出してまして県を挙げてこの育ボスの普及に努めていくそして立場関係なくみんなが家庭を温かい家庭に帰れるようなそういう時間を過ごせるようなもう先駆けというか取り組みになると思いますので本当に一人一人の意識改革からすごく重要なことをですね今年は本当に全力を挙げてやっていきたいなと思っています。はい、
横田さんは何歳のお子さんがいらっしゃるんですか。
今小学校1年生に上がったばっかりで4月生まれなので7歳ですね。
7歳のお子さんのパパでいらっしゃるということで、はい、実際にパパ子育てしていて大変なところとかいろいろありますか。
そうですね、やっぱり僕が最近感じているのは本当に子供が幼稚園の時はとにかくもう一緒に遊んで、楽しむっていうところだったんですけどやっぱり自分が無意識のうちにどっかでこう小学生に上がった途端にですね言葉が荒くなったりとか指示命令系が多くなったりとかランドセル背負って、学校に行くようになってからやっぱりなんか小学生なんだからこのぐらい自分でやりなさいとかですね小学生なんだからもっとなんでこうできないのとかっていうのがですねこれママたちの心理っていうのがすごくよく分かったような気がします。幼稚園の時なんかはですね本当にこう自分で自主的にやらせたりとか待つことができたりとかこっちがこう一回間を置いてですね対応できたりとかしてたんですけど特に朝の時間なんかはですねなんか戦争だっていうのは本当に戦争だなというふうに感じてますね。はい、
なんか今日は女性の味方かなっていう感じでお話をお伺いしました。特定非営利活動法人親子堂福島代表理事の横田聡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トヨタの天才卵
フィールザフューチャースローライフ
エスティマインド
可能性の形
Sense of wonder.
さあ、好奇心を動かそう。ユーエスティマ、エスティマハイブリッド26日までデビューフェア開催。福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物などを東宝オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東宝オールウェイズ、東宝銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東邦銀行の提供でお送りしました。